はい、こんにちは、左大臣光永です。昨日12月14日は赤荻市の吉良邸討ち入りの日でした。山科では山科義士祭りが行われました。今日はその話です。山科義士祭りは毎年12月14日赤荻市討ち入りを記念して行われるお祭りです。昭和49年に始まり、今年2019年は45回目ということで、山科の冬の風物詩として親しまれています。大石蔵之助は元禄14年1701年4月19日の赤穂城明け渡しの後、同年6月28日から翌元禄15年1702年うるう8月1日京都寺町四条の金蓮寺の塔頭梅林庵に移るまで約1年2ヶ月間山科の西の山村に隠棲していました。その史実に基づいたお祭りです。討ち入り装束に身を固めた義士行列が山科駅北の毘沙門堂から山科駅前の外環状線通りを通って大石蔵之助ゆかりの大石神社に向かいます。多分毘沙門堂を吉良邸に見立てて、大石神社を泉岳寺に見立てているんだと思います。午前10時半、山科駅に着きました。もう行列は毘沙門堂を出発しているはずです。11時、外環状線通りに来ると、すでにお客さんがたくさん集まっていました。こう見ると結構駅前飲み屋が多いんですね。今夜どこで飲もうかなと物色しつつ待っていると、山鹿龍神太鼓の音が響いてきて、行列が近づいてきます。上下姿の山科区長に続いて、義士行列が進みます。みんな実名入りでそれぞれの役に扮してんですね。特にね、吉田忠左衛門義士の中でも長老格ですけれども、いかにも長老っぽいひげが、蓄えて立派な感じで雰囲気が出てました。大石力役の方も若くて綺麗でした。大石力この時15歳だったんですけれども、多分同じぐらいの年齢じゃないかなと思います。赤穂義士の行列に続いて幼稚園児の子供義士隊が行きます。微笑ましいです。途中、京都市東部文化会館でパフォーマンスや踊りが披露されます。東映太秦映画村の協力による人情松の廊下や切腹、連番状改め、討ち入りなどの芝居、子供義士隊と女性陣による大石音頭元禄花見踊りが披露されます。なかなかね、人情松の廊下、迫力がありました。さすがプロだなと腹の底から声が出ていました。とりあえず私も言っときますね。この間の遺恨覚えたのか、ズバ電柱でござる、電柱でござる、今人たち。午後に入って東部文化会館も出発し、行列は山科区役所前を右折、新十条通りに入ります。先回りして大石蔵之助ゆかりの岩屋寺で行列の到着するのを待ちます。大石蔵之助が山科に隠棲していた頃、この岩屋寺の境内に屋敷を置いていたといいます。よって大石寺とも。ご本尊の大正不動明王は智勝大師円珍の作とされ、大石蔵之助の念持仏であったといいます。普段手元に置いておく仏様のことを念持仏といいます。毎年12月14日から1月28日まで特別公開されています。境内には大石蔵之助の遺髪塚、四十七士の遺灰と像、大石蔵之助の遺品も安置した木造堂、大石弁財天、大石蔵之助手植えの梅などがあります。境内で売っている討ち入りそばも、無料の甘酒も美味しかったです。岩屋寺隣に大石神社。大石蔵之助を祭神として昭和10年1935年に創設された神社です。宝物館には赤穂義士についての絵や書状を展示してあります。境内には大石蔵之助の石像、また境内拙者である義神社は天の屋利平を祀ります。天の屋利平は赤穂義士の吉良邸討ち入りに際し武器を調達したりした大阪の豪商です。死後伝説化され、芝居奏本忠臣蔵では天川屋義兵衛という名になり、幕府の拷問にあっても口を割らず、天川屋の義兵衛は男でござるぞといった ったそのセリフが有名です。そうこうしているうちに義士行列が到着しました。社前で勝ち時をあげたりなどして祭りの締めとなります。義士役の方々、スタッフの方々、お疲れ様でした。素晴らしい祭りをありがとうございました。岩屋市の隣の長い参道の上にあるのが山科神社です。寛平9年897年宇田天皇の勅命による創建と伝えられます。最新は大和武尊命と若武尊命と山科一宮とされ、この地の産砂神として崇拝を集めました。かつては山城の国、丹波の国に社領を持ち、社殿の規模も大きかったそうですが、度重なる戦火で焼失し、現在は三軒社流れ造りの本殿はじめいくつかの社殿を残すのみです。大石蔵之助が院政中、ここ山科神社の奥の院である岩屋神社に参詣し、討ち入りの成功祈願もしたと伝えられます。というわけで山科義士祭りのレポートでした。発売中です。百人一首全種全歌人徹底詳細解説。百人一首の全種を歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など様々な角度から楽しく詳しく解説した DVD ロムです。単に歌を覚えるということを超えて深く立体的な知識が身につきます。語り継ぐ日本神話、日本の神話を古事記に基づき現代の言葉で分かりやすく語った語りによる聞く日本神話です。京都公演です。京都で学ぶ歴史人物講座、紫式部、一条天皇中宮少子に仕えた女房、源氏物語の作者として知られ、おそらく世界で最も有名な日本人作家、紫式部。しかしその生涯は謎に包まれています。紫式部日記や歌集紫式部集を会場の皆様と読みながら紫式部の生涯に迫ります。どれも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。